エペソ信徒への手紙第一章ですね。第一章の、8節から14節というところですね。はい。で、このエペソ氏の信徒の手紙というのは、このキリスト教信仰の非常に奥の方ですね、信仰の世界の奥の方、入り口っていうのは何によって救われるかっていうことですね。信じるだけで救われるっていうのは、これは、言ったら入り口なわけです。で、その信じた後ですね、どのようにいろんなことが示されていくのか。そういったことを書いてあるわけですね。それで、まずこの、いつもこの聖書っていうのは、この救われてを押すと、一番の人間の目標、救いっていうか、本当の幸いっていうふうに書いてもいいんですけども、本当の幸いっていうものはどこにあるのかっていうのを、この前のすぐ直前の7節に、私たちの一番本当の幸いを妨げているのは、心の中によるさまざまな良くない思いなので、それがあるから、争いや憎みや妬みやら、いろんなことが起こる欲望とかですね、それを正しくいろいろ制御もできないという、それで大規模になると戦いやら人の命を取ったり放火とか何だとか戦争とか、要するに人間のそういう心の中の良くない思いがありとあらゆる社会のあるいは人間のさまざまな問題を全部引き起こしているわけだから、その一番の根本問題を除くっていうのはどうするか。それはキリストが死んでまで血を流してまでしてくださったということなんですね。それが福音ということで、もう繰り返しこうやって書いてあるんですね、7節。このキリストが死ぬことによって血を流して、そして私たちのそういう様々な問題という罪を許して清めてくださったというわけです。で、そういうことがあるのだから、さらにどういうところまで行くのかっていうことが、こう、今日のところなんですね。で、まずそこのところで信じてですね、新しい世界に入れられるとですね、いくらでも奥が深いことが、道が開けていくというわけです。恵み、その救われた恵みを溢れさせてくれたらですね、あらゆる知恵と理解が出るということ、奥がどこまででも広がるというわけです。この知恵っていうのはソフィアっていうあれですね、 H という方が、日本語としては近い知恵というのは、悪知恵とかですね、入れ知恵をするとか、知恵がついたとか、非常にこう良くない意味まで使うので、ソフィアというのは決してそんなことはないんですね。英語ではウィズダムであると。ソフィアというのは、大学の名前にもなるし、人の名前にもソフィアというのはそうですね。H と。これは、何が永遠的なのかとかですね、何が本当に価値があるのかとか、死んだの後はどうなのかとか、目に見えないものはどうして存在するのか、そういうことを見抜くような能力を H というわけですね。この人間とこの人間、あるいは人間の共通のものを一体何だろうかとかですね、なぜ人間は同じように価値があるのか、そういうふうに目に見えない価値とか、そういうものをみんな見抜く能力を H というわけですけども、そういうことが限りなく、すべてのって書いてあるようにですね、限りなくと深まり広がっていく、そういうふうにしてくださったと。で、そのためにですね、いろんなことが分かるようになるという、この世の中っていうのは偶然に動いてるのか、あるいは権力者が勝手に動かしてるのか、どういうことなのかと。これも旧約聖書の世界で昔からですね、その背後に神が導いておられるという見方があるわけですよね。で、そこでですね、この旧説で言うのは、秘められた計画があるというわけなんです。で、このことは神様からの英知と理解がないと、そんなことはわからないということでですね、神様から英知と理解、その恵みあふれて初めて、この世界、時間の流れ、歴史の中には、ある神様のご計画があるというわけです。ある種の秘められた計画ってあります。これミステリオンという言葉ですね。深い意味があるというわけです。で、それを知らせてくださった。この世界の歴史の流れは、無目的に、でたらめに、偶然に動いてるんじゃないというわけですね。で、これは科学技術ではですね、その目的は一切わからないわけです。 学問や科学っていうのはですね、この世界がどんな方向に向かっているかということは決してわからないわけです。自然科学的に言ったらこの太陽も最終的にはなくなってしまう。地球もそれをずっと以前になくなってしまう。それしか言われないわけです。太陽も地球もなくなってしまう。ちょうど人間もですね、80、90、100になって死んだらもう何もなくなると。何もなくなって骨と灰、あるいは気体になって燃やしたら相当も気体になるわけですね。それしか言えないわけです。だから人間生きる目的とかどうのこうの一切科学技術では何にも答えられない。この世界が一体どうなるのか、どこに向かっているかということも言えないというわけですね。太陽がなくなったらどうなるのか、人間はどうなるのか、そんなことは一切答えられないわけです。そういう科学技術や学問で答えられないことにはっきりと分かるようにしてくれる。これが神からの英知だというわけです。でそれを私たちっていうのはキリストを信じたことによってですね、この世界、歴史がどこに向かっているのかが分かるようにしてくださったと。で、この回ですね、歴史、時間を超えてずっとこの世界、宇宙、この全体がどこに向かっていくのかっていうことをですね、神のご意志によるものだと、こういうことなんですね。キリストにおいて決めたっていうんですけど、キリストともにキリストにあって、キリストと神はほとんど同じように扱われ、ここで言われているわけですけども、前もで神様がある意志を持って決められたこと、それが分かるようになったというんですね。神様を信じたらこの世界がどういうふうになっていくのか、これは私たち個人においてもですね、もしキリストを知らんで私たちも死んだらもう終わりじゃないかというふうにですね、地球も太陽も最終的に消滅するんだったらもう終わりじゃないかということ、非常に、まあ、かつて私も悩んだものですね。努力したってみんな消えてしまうんだったら何しにせないといけないのかなって思い出したらもう、わけわからなくなった。ところが、これはですね、キリストが前もってこういうご計画があると。キリストがですね、そういうふうに神様も両方同じようにですね、前もって決めた神様のご意志がどうなるっていうことですね。今後どうなる。個人においても私も死んだら終わりじゃなくって、神様のところに新しい命で復活すると、まあ、これも神様の御心によるわけです。この世界全体もそういう神様の御心ご計画があるというわけです。で、それをその最終的な状態っていうのがこの実説であるわけです。神様からその英知と理解が与えられるとですね、この世界はだんだんとただ終わってしまって、太陽を膨張して地球もそれに従って最終的に蒸発するとか、ただそんなものだけで決してないと。人間もですね、焼いたらみんな蒸発してしまって骨だけ、骨が入るようになって残るとか、そんなことだけですね、科学を言えば。でもこの聖書の信仰によって、あるいは聖霊によって私たちの霊、内なるものがいわば復活するということですけど、それと同じようにこの世界全体もですね、そういう科学技術とは全然答えられない問題に関してはっきり啓示が与えられるというわけですね。それがこの実説でですね、あらゆるものがキリストのもとに、というか一つにまとめられるという、天にあるもの、地にあるものという、一つにまとめられる、神様の御心にかなったようもののように、ものとして一つにまとめられるというわけです。これはですね、非常にこの単なる科学技術の考え方と非常に違うわけです。さっきも言った人間はですね、死んだら土地の中埋めても細菌類がですね、全部分解して食べてしまって、多くは二酸化炭素やら、あるいは何らかの窒素、あの硫黄酸化物、窒素酸化物に変えてしまうわけです。ほんで、あと残ったガスにならない、気体にならないものは土の中に残るんですね、骨とか。だけど骨もだんだんと長い年月には溶けてしまうわけです。で、昔からですね、江戸時代からみんな埋葬した。骨掘ったら出てこないですね。でもそれは溶けていってしまったからなんです。で、非常に乾燥したところとか、極めて例外的なところで昔の骨が見出されたりするわけですね。日本ではだからですね、何万年で人骨は絶対見出されないわけです。そう、非常に乾燥した特殊な条件のところで、稀にですね、極めて稀に残るんだ。この、みんな無数の人が死んでますね。骨がずっと残るんだったら、みんな、年を掘ったら、これで無数の骨が出てくるはずなんだけど、それも出てこないのはそういうの。最終的にみんな年の中に、あれを期待となって、みんな逃れてしまう、亡くなってしまうわけです。そういうふうにみんな亡くなってバラバラになるっていうのは、科学技術の言うところ、そこまでしかわからない。これは聖書的に言ったらですね、それとある意味で全く逆なんですね。 バラバラにみんなが分子や原子や灰やらそういうふうなものにミネラルですね、ものになって溶けていくんではなくってですね、目に見えない霊とかの行為に一つにまとめられている。ちょっと反対なんですね。ですね、個人だけでなく太陽も地球もですね、最終的には蒸発してしまうと。まあ、そういうことなんですね。太陽はずっとだんだん赤色巨星になっていって地球まで飲み込んで地球も蒸発してしまう、まあ、そういうことだけなんですけど、それはある意味で非常にこの虚しいというかですね、ものです。ところが聖書ではそういうふうに人間も灰なろうが焼かろうが関係なくですね、霊的なものがあるんだと、残るんだとですね、で神様のところに帰ると。それと同じようにこの宇宙というかこの世界全体もキリストに元に一つに何かまとめられていくって言います。これがですね、キリストの神様の啓示によるですね、未来観なんですね。キリスト教というのは単にこうしなさい、愛しなさい、隣人愛しなさいといったそういう道徳的なことばっかり言っとんじゃなくて、 この世界宇宙は最終的にどうなるかというと非常に大きな宇宙観、歴史観を持っているわけなんです。まあ、こういうふうに、偶然に動いているように見えるものがですね、一つの大きな意志、ご意志や計画によって動いているんだという、その発想をいわばマルクスなんかもですね、取ってですね、そして、この世界は必然的に社会主義に向かうと、あの大きな法則があると、神のご意志の代わりに法則っておいたわけですね、まあ、そういうふうなことを言い出してくれます。それ世界的な大層へも大学の聖書からみんな取っているわけですね、一文を取ったわけです。だけどマルクスの場合は全く無神論を基盤に置いたわけですね。物の生産関係というものを基盤に置いてですね、結局、まあ、それはそれ元にできたロシアとか、いやソ連とかですね、ロシア革命とソ連とか中国いろいろできたけど、結局どうもそんな方の考え方はですね、これはもう非常に怪しいと、これはもう間違いだと、部分的にしか成り立たないということでですね、次々と修正していったというわけですね。まあ、とにかくそういうことでこの聖書の見方っていうのは非常に大きいんですね。こんなことは私もですね、聖書をこう読むまではキリスト教って言ったら愛しなさいとか、なんかこういうことだけやとかいうふうに思ってたわけです。だからそんなもの聞きたくもないなと思ってたんですけども、もうとにかくですね、聖書っていうのもありとあらゆる問題を非常に深いところから見つめておるということなんですね。で、こういうことはもちろん実験したり確かめたりすることはできないわけです。だからこれはもうまさに信じるしかないですね。いや、こんなことはないんだと、蒸発してしまって何も残らないと信じたい人は信じると、いや、これはもう神様万能だし宇宙も作ったんだから、それはそういうことも可能だと。だから要するにこういうことは信じられるのは、神が文字通り万能だと信じる人は当然こういうことも信じられるというわけですね。作ったんだから自由にこねることができる、どないでもできるわけです。まあ、聖書で神っていうのはそういうことで、このオアスさんとかそこら辺の神社の神と根本的に全然違うんですね。そこら辺の神といっても何がおるもんや、本当に神は誰も知らないわけです。正体不明ですね。人間を神としているところも、もちろん明治天皇を神として拝んだりして、明治天皇のことにもありますけどもですね。聖書で言うのは、こういうふうなことを神様がなさるというわけです。だから、これいうことをですね、一応人間の場合も死んだらもう何も骨、灰になって、あるいは北になって、それだけしかないと信じるか、あるいは目に見えないものが残るとしいんですか、どちらかなんです。ところがですね、もし目に見える灰とかガスになるだけだったらですね、死体をほったらかしたりと蹴飛ばしても構わんはずなんですね。そこら辺の植物を蹴飛ばしたりすると同じことです。そうしたら死体生き体になるといったらなぜなのかということです。ですね、もし本当にですね、人間が絶対的に死、これがもう真理だったんですよ、死んだら何も残らんなとですね、肉体だけはほっといたらもう土の中にしたらもうほんとは動物も植物もないですね、犬やからも昆虫も虫けらも、そしたら虫けらはもう潰したらカンマンです、死がほったらかしておいてもね、そういう人間だって死んだほったらかしておいたらいいわけです。海掘り込んだ山掘ったりする、そんなことを勝手にしてはいけないというのはですね、これは人間だけには目に見えない何かが残ると、この動物は絶対にわからないことなんですね。死んでも何かが残るというのは共通のこの人間の根源的な認識になって、だからそれを大事にしないかんということで、死体をどこでもほったらかしたりしたら死体遺棄というか、そういうことになるわけなんですね。 これは人類の最古のクロマニヨン人と言われるようなもっと前、それよりもっと前のですね、まあ現世人類の最初は100万年とかアフリカでどうこう、それが一番今につながるだと言ってますが、まあそれよりですね、まああのもうそこら辺が直接そういうものが現代日本に人間につながるかどうかはっきりしてないわけですね。現世人類北関東って50万年前だとかですね。現世人類に近いのはネアンデルタール人であると、15万年、10数万年。でそういうものはですね、もう猿と同じかとそうでなくって、そこから花粉が発見されたとかですね、副葬品が発見されたということで、10何万年も前の最も原生的なもの人間でもですね、死んだらただのものではないということが分かっていたということが証明されたということなんですね。まあ、そういうふうに、死んだら終わりでなくて何かが目に見えないんだけど残るんだというのは非常に原始的な人間でもみんなそういう感覚を持っているということなんです。でそれが曖昧で何が残るか分からない。だから今日でも仏教の場合はですね、ほっといたらたたってくるからですね、だから位牌にですね、物を絶えず拝まないといけない、とご飯とかいろんなお供えをしなきゃならないというのは、その何か正体が分からんものになって目に見えない、ほっといたらたたってくるんだと、悪いことすると、だからこういうことしないように供養するというんですね。まあ、そういうふうなんだけど、でもキリスト教の場合ははっきりとしてですね、神様をそこを信じておったら必ずですね、神様のもとに行って帰られると。信じてない人はどうなのか、それは私たちはよくわからない。聖書的に言うとですね、神様が亡くなるときの最後の時の状況を見られて、そして適切に祭事になさるだろうということなんです。まあ、いずれにしてもですね、とにかく死んだら終わりでないということなんですね。でここで言ってのはその宇宙的なことなんだけど、キリストのもとに一つにまとめられるという、これは一番、まあ、宇宙観としてはこの大きいわけです。ありとあらゆるものがキリストのもとにまとめられている。キリスト愛の方だからですね、愛にかなったようになんかまとめていく。だからそれにふさわしくないような汚れたものはもちろんそれを滅ぼしたり清めたりされるであろうと。いずれにしてもキリストのもとにまとめていくっていうのが最終的なこの世界宇宙全体の方向なんだってですね。まあそういうふうに、これは単に嘘をついてはいけませんとかですね、人を大事にしなさいっていうのと非常に違ったこの世界全体がどうなるかというそういう問題ということ、こういう側面も聖書は書いてあるね。それから次の11にですね、今度は再び私たちに返ってくるです。この10節まではこの宇宙世界全体のことがどうなるかということを言ったんですね。キリストの方を言えば大きな流れあるというんですけど、この私たち人間はですね、神様が万能の神様だから全てを見越してご計画をされるんだけど、前もで私たちを覚えてくださってですね、そうして約束されたものの相続人としてくださったと。この約束された相続人っていうのは、この約束されたもの何か14節に書いてあることはそうなんですね。神様の国を受け継ぐ相続人だっていうんです。これはですね、相続人というのは、例えば、まあ、昔であればみんな必ず長男だと、今だったら分割してですね、親族いろいろ兄弟とか夫なら妻とか子供とかあります。昔だったら長男にパサッとこう全部相続っていうことが一挙ってわけです。これはみんなただ神様をですね、素朴に信じるだけで、これはもう絶大な無限の大きさを持った神の国の相続者になるってことですね。ここにもですね、このキリスト教とか言うけれどもですね、単なる教えでなくて非常に大きな約束ですね。だからこの信仰を持った奥の世界が何であるかっていうのをエペソドが書いてあった、そういうことなんですね。私たちは単に死ぬんじゃないと、神様の国にある最も良いものを受け継ぐ相続人にしてくださるっていうんですね。 だから例えばですね、昔のハンセン病ライドのように目も見えなくなって手も足もないで切断してしまうような最悪の事態になった人でも信じるだけで一番良いものをですね、輝かしい神様の御国を相続人とさせていただけるという、まあ、これも本当に大きな希望になったわけです。で、大きな犯罪を犯したりしてですね、この世からみんなから見捨てられたと、まあ、人間誰でも前から、まあ、非常に悪いことをした人、どうしてあんなことをするのかと思いますが、その人の生まれた育った状況が、まあ、非常に得意なものであれば、誰でもそういうなるかもしれないというところもある。そういうことを思ったらですね、誰がどんな大きい恐ろしい罪を犯すかわからんところがあるわけです。で、そういうふうな恥ずかしい罪を犯したりしたら、みんなから見捨てられてバカにせられると。けれども神様だけはですね、その人も悔い改めたら、本当に自分が悪かったと思えばですね、そしたらその人もみんなから見捨てられたバカだとか言われても、神様の御国を継ぐものにしてくださるという。まあ、そういうふうにですね、神様の御国で、このことはですね、ある程度生きているときに分かるので、まあ、信じただけでですね、以前はなかった何か心の大きな不思議な平安という力とか与えられると、まあ、この力はこれ神の国の一部だというか分かるわけですね。だからここに書いてあるようなすごい大きなことを言っているようなけれども、まあ、これは確かにそうなんだというようなことを感じるわけなんですね。そういうふうに、まあ、ああいうふうにですね、勤めも踏み切られて、寝るところも帰るところもないとかして、まあ、そう通るということで、もう社会的に見たらですね、生まれたとか寝るところも食い物もなくて、路上生活者なんていうのもいっぱいインドだったら、まあ、昔から何十年も半世紀以上前おるわけですね。日本も今、まあ、たまたまこういう得意な状況になって、ニュースでデカデカ取り上げるから、そういうふうな非常に大問題というけども、よその貧しい国は日曜3人はそんなことも大量におったことなんです。で、そういう人でもですね、神様のことをすごくに信じるだけで御国を受け継ぐものとしてくださると。だからこの福音はですね、ありとあらゆる人に大きな希望を与えてきたというわけですね。昔は信仰を持って殉教ということもあった、殺されてしまうと、家族も何もかも奪われてですね、殺されると。だそんな人もですね、そんな人こそこの最も良いもの、この目で、それは神様の御国を受け継ぐんだという、まあ、そういうふうな、とにかく非常にスケールの大きなことをここで言ってるんですね。で、そういうことの今言ったように、地上を生きている間からこれはどうも本当だと思わせてくれる。そのために何が与えられたかというと、これが聖なる目に見えない力、聖霊だっていうわけです。そういう神だと終わりじゃなくてですね、蘇って神様の国に行くことができるし、神の国の相続人としてくださるなんて、まあ、途方もないようなことですけど、それを分かるのはさっき言ったように神様からの英知が与えられると。で、さらにそれを確証する、本当に確信できるのはここにあるように、この13、14にあるように、それが聖霊だって言うんです。聖霊はですね、それをダメをせんピシッとこう何でも書類でも作って反応するわけですね。決着したと、これこれ契約して決着した、まあ、決着したその証拠のようなものとしてですね、書に反応するわけです。で、この私たちが神の国を継ぐっていう、まあ、そういう重大なことをですね、はっきりと反応したように確証させてくれ、確信させてくださるのが聖霊だっていうわけです。その重要点、私たちが神様の御国を受け継ぐ、相続になれるというこの保証としてですね、承認をされる。まあ、藩にもいろ、藩庫にもいろいろありますけど、まあ、一般観光庁もやたら反応さなきゃならないと。ということでよく言われますけども、まあ、虚しいつまらない版をいっぱい押さないといけないということですね。まあ、私も日の森洋学校でちょっとだけ勤務したことありますけど、同じ庭によるルールを私が言って禁止とか見せてあげようと思ったら、な5種類ぐらいの書類作って出さないかんですね。学校長から生徒指導関係から、あの日の森学園の方の 理学療法士の生活指導の方かなんとか、もう呆れてしまったし、ちょっと庭ですよ、どっか遠く連れ出すね。そこの公園なの、そこの庭に連れ出して、そこに見せるだけで、こんだけ出せって言うんだから、呆れてしまったんですけども、まあ、だからそんなことは誰もしないわけですね。あんなに閉じ込めてあるわけですね。犯行はあんだけ押さないといけないと。まあ、でもそういう無駄なですね、本当につまらないようなこといっぱいしてることが多いと思いますね。まあ、そういう、これは何ざむしろか、もし何かあって責任取らされると。要するに自分の安全を守るためにそういう仕組みになっているところが非常に多いわけですね。まあ、そんなんだったらほらもういいと、あんた信頼するからほらもうそもそも庭なんだからと、学校のついて一言で済むことなんですよね。まあ、そういうことに、ね、この世はつまらない犯行勝因がいっぱいあるわけです。偽物もいっぱいあるけども、ここの犯行っていうのは一番やばいですね。あれとあらゆる犯行のうちで一番いいのはこの聖霊の犯行をしてもらうというわけです。そしたら神様がもう最良いのを下さるということもあるし、蘇るということも分かると、この世界がそういうキリストの方に向かって何とか流れていくということも分かるという、そういうですね、ちょっとまあ一般的にはキリスト教といってこんなことは持ち出さないんですね。あんまりにもこの世の常識的なこととかけ離れてる。まあ、隣人を愛しましょうとかいうぐらいあったらですね、これはまあ誰でもわかる。キリスト教じゃなくたって普通の道徳でも言ってることですよね。無神論者であろうか、マルクス主義者であろうか、隣人をですね、蹴飛ばしておいていいなんていう人は誰もいないわけだから。だからまあとってもわかりやすいけど、そんなんだからキリスト教と思ったら大間違いなんですよね。こういうふうな、まあ、いろんな側面のことをまあ言ってるということですね。そういう意味でエペソ教っていうのは、まあ信仰の奥の意味みたいなものですね。入っておくが非常に比較と広いっていうのをですね、私たちに示していると。そういうことが分かるのがこの英知だというわけです。私たち言った神様が英知を与えてくれたら、そういう男のこの全世界全宇宙はどうなっていくのか、そういうことをみんなですね、少しずつ本当に分かってくるということなんですね。だからこれは学校教育と全く関係がないんです。昔の人は学校教育なんか全然受けてなかった、文字も読めない。ところがそういう英知を持ってたというわけですね。で今は学校教育をたくさん、大学教育もですね、大学もですね、もう900も1000もあるような短大とかでも全部入れれば90何パーセントまで高校行くと、昔の人はゼロに近かったのに、それだけ教育でいっぱい受けさせてですね、この H というのも全く進歩してないんですね。むしろ逆行してるとそういうことがあるぐらいです。そういうことでこれはこの英知はどんなに無学な人でも遅れた国でも、まあ、誰でも分かると。で、今黒人の問題がオバマさんのことで出てますが、アンコル・トムス・ケルにとってリンカーンの時代にですね、非常に社会的に有名になった、全世界にたちまち広がってトルストイもですね、非常に高く評価していますが、アンコル・トムス・ケルというアンコル・トムのこれと、でその中に登場するはアンコル・トムっていうのは文字も読めなかった、でもその信仰の英知というのは非常に深かったわけですね。だから自分の命を超えるものがあるということで、命を懸けてもその信仰の真実を守って、とうとう最後殺されたということなんですね。まあ、そういうふうに、あるいは須藤夫人が実際にそういうことを黒人を囲まってですね、北部のカナダなんかに逃がすそういう組織に加わってした、実際に体験をもとにしたのが非常に迫力があったわけ。そういうふうに文字が読めない、あるいは全くの奴隷として物のように使われた人でもこういう意味の深い英知を持つことができたというですね、そういうことをアンコル・トムス・ケルンという本は描いているということです。それでは今日はそこまでにしておきます。